皆さんこんにちは。12月24日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターは柴山哲也が京都三条ラジオカフェからお届けします。ユーストリームでも動画配信していますので、どうぞご覧ください。年末最後は総集編ということで、さまざまな角度からこの1年間を振り返ってみましょう。ということで、2011年を振り返るというテーマでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、この1年間、2011年、柴山先生にとってはどんな1年でした？
ねえ、ちょっと言い難いほど感慨深い年ですね。こんないろんな事件がね、いっぱいあった年になってね、記憶にないし、もう歴史的な年でしたね、やっぱりね。
やっぱり震災、
震災ね、原発事故、そこから始まったでしょ、3月のね。
年が明けた頃はいい年になるかななんて思って、
なんかそんなことを言ってましたね、このラジオでもね。なんか景気も少し良くなるかもしれないとかね、
言ってましたよね。
希望もね、
希望を持っていきましょうとか言って、明るくしましょう。
学生の就職もね、少し上向きじゃないかなってなってましたよね。
なってましたね。それなのにあれっていう、
聞きましたね。
本当に3月から考えたら、本当10ヶ月
あっという間でしょ。
あっという間にパタパタパタと、
なりましたね。ただなんかあんまりニュースなんか見てるとね、被災地がそんなに良くなったっていう話があんまり出てきてませんよね。
出てきてませんね。でようやく今になって、なんかあの震災をこう、なんだろう、復興するチームがなんかこう組まれたなり、
チーム組んだり会議やったり、いろんなそういうのはあるみたいだけど、実際に手が入っていない感じだしね。お金がちゃんと行き渡ってんのかなっていうのもね。寒いでしょ今
ね。2度とか3度とかマイナスいったりとか、
仮設ではね、大変だと思うね。暖房がしっかりできてるかどうか分かんないし、
京都でこんなに寒いのに、
と思いますよ。それはね、我々離れてるからね、現地知らないから、もっと大変なんだと思いますよね。
こう振り返ると思うだけで、こうやっぱこの東日本大震災がパッと出てきて、でその後なんかいい情報ないかなって、こういろいろ探すんですけど、やっぱりこの情報、なんだろう、東日本大震災が大きすぎて、
引っ張られてね、そこへ戻ってくるんですよ。でもう一個、その原発事故、これも大きいしね。3度目の被爆って言われてるでしょ、広島、長崎
に続いての、
福島って。でやっぱりこれはね、広島原爆の160個分ってでしたっけ、60個分、まあちょっとね、正確なとこ忘れたけども、要するにそのくらいのこの放射能出ちゃったって言われてますよね。で最近も海にその東京電力がね、流すとか流さない
とか
揉めてましたよね。
そうですね、緊急報告とか言ってなんかね、してましたよね、記者。
まだそんなことレベルにあるのかって、
ということはまだその事故はまだ現在進行形で
収束してませんね。
ということは来年に持ち越しですか。
持ち越しですね、年を越す。
誰が悪いとかは言い切れないですけど、やっぱりこう新年新たにこう迎えたいって思う気持ちと、まだまだ引きずってて、
その、ね、
期間、こうやって私たちが番組作ってる間でも、事件事故に対してこう、なんだろう、こう事故収束しようと頑張ってる人もいると思うと、やるせないというか、
まあ、あの所長さん、吉田さんっていう、ね、方が癌でもう退いちゃったしね。だから、まあ、本当に大変だと思いますよ。それから国会がね、閉じちゃった、で問責決議でね、なんかあれも、まあ、確かにあの防衛大臣、おかしいけども、まあ、そんなことをガタガタ言ってる間にね、もっとちゃんと復興とか ねやれよと、予算つけてね、しっかり執行しろって言いたいですよね。
言いたいですね。なんかこうなんだろう、事件はそこで起きているっていう感じで、なんか他 の、 その国会で真剣に取り上げてないんじゃないかとこう思ってしまうとこがあったり、
なんか歳費がもったいないっていう感じね。もうそこまで来るとね、たくさんの給料もらってるわけだから、国会議員 ね、
なんかこう1年を振り返りたいのにどうしてもここにこう戻ってきてしまう、もう
柴田先生言って
他にいいことはないのかなと思ったり。でも私はスポーツも好きなので、なでしこジャパンの金メダル、
あれは良かったですけどね、
本当にこう日本の中でこうガッと盛り上がった瞬間かなと思って、
なでしこという言葉がね変わってきたと最近言われてますよね。もともとは大和なでしこっていうとどういう意味かっていうと、
はい、どういう意味なんだろう、儚いとかですか。
儚いっていうか、まあ、日本女性のね、
塩らしさ、
塩らしさそういうふうにイメージはあったでしょ。
うん、日本女性は塩らしいですかね。
だからなでしこジャパンって強いわけでしょ。
強いですよね。
変わってきたんじゃないですか、ちょっとね。
やっぱり、女性は強いと思いますよ。
女性は強いのかもしれませんね。そりゃもともと強いんでしょ。
ね、子供を産み育てるんですからね。
で、日本は卑弥呼の時代からね、女性が強かったし、その皇室でもね、宮家、女性宮家を作るとかね、
そうですね、
女帝をやっぱり認めたらどうかっていうのはまだ出てますしね。
あれ認めるとどういう、こうメリットとデメリットが発生するものなんですか。
なんかね、僕もちょっとその辺は専門家じゃないからよくわからないけども、その日本の天皇制っていうのはね、その男系の男子っていうふうにずっと神話時代からつながってるって言われてるんですよ。神話の時代が問題なんですよ、神武天皇からわーっと万世一家でね、
はい、
だからある意味で、まあ、あの現実の天皇家とイメージとしての天皇家と重なっちゃってるとこありますよね。
あ、
戦前は神だったわけだから、
そうですね、
荒人神でね、だからやっぱりその原理主義的に言えば、男系の男子じゃなければいけないっていうふうに言われてるけども、で女帝昔いましたよね、あの水戸天皇とか、
はいはいはい、
ああいう人もね、男系の血筋を引いて仮に、その男子の代わりに女帝としてつないだという意味らしいんですよ。だから純粋に女帝ではないと、要するにちょっとつなぐというね。
なるほど。
そうするとやっぱり男系の男子っていうのが、まあその正当性を持ってるっていう、そういうことなんでしょうね。
難しい。
難しい。それはまあ皇室典範っていうのがあの明治にできて、それで決まったことでね、もしそういうことをやるんだったら、その法律変えなきゃいけない、皇室典範を変えなきゃいけないっていう話になったでしょ。
それを変えるとまた難しい問題もいっぱい出てくるんでしょうね。
まあ、いっぱいね出てくるんですね、あれね、大変なんですよ本当に。
女性が強くなりたいなっていく方がいいのか、そうじゃないのか、ちょっとわからない。
まあ女帝僕はいいと思いますけどね、そういうふうにねもっと広げてね、いけばいいと思うんだけど。
なったらイギリスのような感じですかね。
ですよね。
うん、
ただイギリスの場合はやっぱりオリジナル、まあ要するに起源はっきりしてるでしょ。要するに、まあ国王だったんで、でしかもそれは力によってこのね、まあ、イギリスの英帝国の象徴だった、まあ、それははっきり分かってるから、まあ、女帝でもいいわけですけど、日本の場合はこのそういう観念的な天皇制っていう部分があるから難しいんですよ。
やっぱりそういう意味ではいろんなことを知ってこう自分で考えて どうしたらいいのかということを知らないとダメですね。
ダメですね、それはね。
私全然知らなかったね、今なるほど、全然わかんないぞと思って聞いてましたけど、
ね、簡単には言えないその部分がたくさんあってね、だから紛糾しちゃうんですよ。なんかそうです、小泉内閣の時に女帝を認めようかって皇室典範変えようと、まあ、今の天皇家に 男子がねいなかったから、
そうですね、
そういう動きがありましたよね。
ありましたね、
ところがあの、その生まれあの新しいあれ、あの生まれたでしょ、
はい、
だからそれで、まあ、あのそストップになった
んです。なんかスーッとこう、ね、テレビとかなんだろう新聞でこう、話題になってたのにスーッと消えちゃって、
消えた、あれは、まあ、そういういきさつがあったんですよ ね、
やっぱ時代っていうのはこうなんかこう移りゆくというか、そういうことがふーっと話題になったりスーッと冷めたりとか、
冷めたり、
あるんですね。
まあ、いろんなニュースがね、
そのニュースの中でこう 私たちが見てるものって本当に上の薄っぺらいところをスーッと見てるだけなのかなと思ったり
したんですけど、うん、やっぱり真相のところでいろいろなものがやっぱり動いてるっていうところがありますよね、
うん、ニュースを作ってる人もいるでしょうねきっと、
うん、
笑いを
話題をそうですね、うん、やっぱりマスメディアっていうのはこの、うん、ニュースにこうね面白いというかトピックスにこう飛びつくところあるから、うん、大きいニュースにね、うん、でそういう大きいニュースを仕掛けて情報操作をする、うん、やろうと思えば、まあ、できないことですよね、うん、それはね。
あとなんかこう別にそんなニュースってこのニュースそんな大きく取り上げるかなって思ったりするものがこう一面にパッと出たりしたり、
うん、出ますね、う
ん、あれってなんか他のニュース隠したいのかななんて思ったりする時あったんですけど、
アメリカなんかでもよくあるみたいで、うん、なんかこうスキャンダルとかね、うん、そういうものがバーッと出てるときは、うん、なんか裏でなんかよからぬことが進行してるってよくあるみたいですね。なんか
こういろんな人がこう目を見張って、うん、ネットでパッパッパッとツイッターとかで、ね、書き込める時代でもやっぱそういうことってあるんですかね、
でだんだんねツイッターとかフェイスブックが出てくるとそういうことが しにくくなる、
うん、
マスメディアマスコミっていうのは割と統制しようと思ったらしやすいんですよ、
うん、
ニュースをね、
うん、
とかツイッターとかフェイスブックってのは個人レベルでやってるじゃないですか、うん、だからどっかから漏れたものがわーっと広がることあるし、
うん、そこからこうそこにこうアクセス数が増えてって、そうそうあそこは熱いとか言ってるんですよ ね、うん、
ただまあそれはデマとか嘘とかね、うん、いろんなものがまたツイッターにも混ざってるから、うん、それ自体を信用するわけにもいかないとかいろいろありますけど、それはね、
そうですね、うん、それを信用してしまうとまた、ね、
そうそうそう
痛い目にあっちゃう、
そういうことになっちゃうんですね。
難しいですね。いや年末なのになんかこう明るいネタがないのがちょっと残念なんですけれども、
なんか明るい方向のニュースってありますか。
クリスマスイブですからね、明るいニュース欲しいですね、
うん、クリスマスイブっていうとまあクリスマスケーキ買ってお父さん帰ったりみんな家庭でケーキを切って食べるんでしょ
ですかね。私は作りたい派なので作ります。
自分で作るんですか、
はい、
ああ
私はあのショートケーキを作ろうかな。ショートケーキといちごの普通のノーマルなタイプの2段の。
今年も作る、
作ります。
いつ作るんですかそれ。そ
のもうやっぱりクリスマス前から作ったりするし、ああ、まあ、今日とかだったらこう帰って作ろうかなとか、なんかやっぱり1回で成功する場合もあれば、ショートケーキは1回で成功しない時もあるので。
ショートケーキって結構難しいんでしょ。
スポンジがね膨らまないと、難しくはないんですけど、膨らまないと2段できなかったり、クリームの加減とか、あといちごがいいもの、旬のいいものが入るとねささっとできるんですけど、この時期はいちごも高いし、生クリームも高いし、バターも高くなってるし、クリスマス商戦というか高いですよ、何でもかんでもが。
なんかね、思うんですけどね、なんかこのクリスマスケーキみんな競って買って帰んなきゃいけないって、なんかちょっと、あのあれに駆られるでしょ、なんていうかね、
脅迫感ですか。
買わなきゃってなんか、
彼女さんがいる人は、ね、彼女にプレゼントしなきゃ、プレゼント
しなきゃってなんかね、まあそのちょっと楽しむのはいいけどね、なんかかなりこの日本のクリスマスってキリスト教徒でもないのにね、
そうですね、
なんかすごいな、
盛り上がりますね、
盛り上がる、なんでだろうなと思うんだけど、
それはやっぱり女子力ですか。女パワーが強いんですかね。プレゼントちょうだいとか言って、
それをこのきっかけに口実にして、クリスマスを、なんか他の口実を見つけたらいいんじゃないですか。そんなことないの。だってクリスマスじゃなきゃいけないっていう
ことはないと思うんですけど、でもなんかクリスマスの、まあ、私のイメージですけど、クリスマスのイメージってこうサンタクロースがプレゼントをくれて夢があって、それは宗教とかじゃなくて、なんかこうプレゼントをもらって頑張ってた人にプレゼントあげるよみたいな、なんかそういうのがあるからこうワクワクしたり、
慣習みたいになっちゃったかな、生活慣習。戦前はあんまりなかったですよ、ね、だって
私の父親も全然ちっちゃい頃なかったって言ってましたよ。
戦
前ではないですけど、
クリスマスをね、お祝いするっていうことはあんまりなかったですね。プレゼントはね、ありましたよ、あの子供のところね、あの靴下ね、枕元に置いて寝てると寝るとね、なんか入ってたりするから、親がくれたの知っててもさサンタがくれたってことにしておいたりとか
いつぐらいまで信じてました、本気で。
本気 気ではね、
信じては
なかったね。
あ、本当ですか、うん、やっぱ男の子ってそういうもんなんですかね。子供って
そんなの分かってんですよ。
私本当にサンタの足を見たことがあるんですよ。ここで言うとなんか嘘って言われるんですけど、
本当お父さんの足ですよ、
う
ん、
かな。いやでも 窓の外にふっと足が抜けたのを今でも覚えてて、だから小学校高学年ぐらいまで真剣に信じて、
お父さんが窓から入ってきたんだ
かな。だとしたらすごい演出ですけど、
演出をやってくれたんじゃない わざと。夢のあるお父さんですね。
ですね、う
ん、
もしそれが本当なら、うん、でもまあなんか夢をもらえるっていうのは、うん、いいことかなと。
それはね、子供の時は楽しみにしてね、うん、寝たからね、やっぱりその晩ね、
うん、いい子にしようかなとか思ったりもするんですけど、うん、
その夢の、うん、延長でやってんのかな、あの、うん、今も、
うん、それで人々が明るくなればなおいいですけど、
うん、
はい、では後半にまた話を戻したいと思います。それではミュージックブレイクです。どうぞ。メディアのメディア後半です。ああ、クリスマスイブの話でサンタの話で盛り上がりましたけれども、
ね、うん、
あのサンタって赤いじゃないですか、
ええ、
でも実は本当は緑だったっていう。
いや、それは初めて聞いたんですか。であ
のコカ・コーラの宣伝が、うん、あれ赤と白じゃないですか、
うん、
でそこからコカ・コーラが赤白のサンタを売り出すみたいな、でなんか赤白がなんかこう定着したというか、
もともとはそうだ
った、緑だったみたいです、もともとは。
それは初耳ですね。
私なんだろう、なんかの教科書で見たんです、
うん
うん、で、なるほど、コカ・コーラの宣伝に載ってたんだとか思って、
あの今のやつね、
はい、あの赤白はコカ・コーラが発祥とか言って、
だからまあアメリカ産ですよね、うん、クリスマスこれだけ騒ぐのね、
う
ん、多分
あの多分日本で言うと節分の日にあのお寿司、
うん、
巻き寿司を食べるみたいな感じかなとか、バレンタインデーにチョコレートを食べる。
ヨーロッパのクリスマスってどんな感じですか。
私ドイツのクリスマスを行ってきたんですけれども、うん、何年前だろう、 3,4 年前かな、うん、その時は本当に街上げてのイルミネーションから、
あ、やっぱりそれやってんですか。
出店というか、日本風で言うと出店、うん、あのお正月にねよくこう出店
がババババ、あ、八坂神社でこうやってるみたいな、
あれの本当ヨーロッパバージョンがあって、うん、クリスマスツリーに飾るこうちっちゃいものがあったりとか、
おみくじなんて何ですか。
おみくじはなかったと思いますけれども、ね、でもあのホットワインを飲むところとか、ウインナーを食べるところとか、あとパンにウインナー挟んで食べるところとか、ちっちゃいちっちゃい小物を置いてあるところとか、なんかあの可愛らしいっていう感じで、あの日本からのよくツアーでもロマンチック街道、ドイツのロマンチック街道行くとか言って、こうパパパッと、
なんかあのフランスの話ですけどね、いや、あの走り回るってないですか、あの若者が。
あ、そうなんですか。
イブにね、ブレーコみたいになって、
うん、そうなんだ。
それドイツではなかったですか。
私は多分ツアーで行ったので分かんないんですけど、うん、なんかあのパンかケーキかなんかを切り分けて、その中にお金が入ってて、うん、それを口にした人は次の年良いことが起こるとか、うん、なんかそういう話を聞いたこともあります。
確かね、僕パリで、
うん、
イブに過ごしたことがあるんですよ、たまたま行ってて、
いいですね、ロマンチックですね。
その時にね、なんか急に新年改まった時にね、うん、大声で叫んで、なんか廊下をね、
うん、
廊下走り回る連中がいて、あ、これがパリのイブの祝い方だみたいなね、うん、こと聞いたような気がして、なんかなんでこんな騒ぐのってやかましいって言ってたらね、いや、これはお祭りなんでイブのって聞いたことがあったですかね。
あとやっぱクリスマスっていうと、そのヨーロッパというか西洋の方は家族で一緒に、まあ、祝おうという感じ で新年はなんかこう友達と、
あ、新年は、ね、
っていう感じですよ ですね。日本ちょっと逆かな、うん、あんまり宗教とか関係ないんですかね、
日本の場合、
うん、
日本の場合宗教あんまり関係ないですよ ね、クリスマスはね、
うん、だからロマンチックに過ごせたらいいかなとか、
うん、
でもあの彼女がいない子とかは麻雀でたむろうよとか言って、なんかそんなこと聞いて、麻雀に行くとかね、パチンコに行くとか言ってなんか聞きましたけど、
一人で
一人
麻雀だったらまあ
ね、男友達でバーバーって言って麻雀一人かな、
うん、
よそはねカップルばっかりやから、そんなとこうろうろするよりはいいとか言
って身を張ってんですね、
ですか、
一人でいるのも悔しいから
でもまあ、 あのいろんな過ごし方があって全然いいと思うし、うんうん、
日本だったら例えば、まあ、京都ね、うん、京都のお寺なんかどうするんでしょうね、うん、クリスマスの晩は、
うん、私の知り合いにあの和尚さんがいらっしゃるんですけど、うん、その知り合いの方はあの緩いのかして
お寺でクリスマスをするとかって、どっちの宗教だろう、
賛美歌なんかやったんだ
ろう、かな、そこまで詳しく聞かなかったんですけど、やっぱもうあの普通のお寺はしないよっていうふうに聞きました。
まあでもね、日本の宗教って割と緩いとこあってね、あるんだろうと思うんですよ。確かね、僕はあの南太平洋のね、ポンペイっていうとこ行ったことあるんですよね、はい、元旧植民地で日本の、でそのね南洋神社ってね、神社があってね、南洋の方だから、で昔は南太平洋のこと南洋って言ったの知ってるでしょ、南洋、南の太平洋、南洋って、今言うといけないみたいだけど、昔は南洋って言ってて、でね南洋神社ってあって鳥居があるわけ、今でも多分、で南洋神社の中入ってったら、マリア像があってね、
マリア像、
マリア像、で十字架も立ってるんですよ、
神社の中に、
中に、だから3つぐらいあるわけね、でもうちょっと奥の方行ったら鳥居が、鳥居じゃなくて祠、
祠
で祠があって、これ何入ってたって現地の人ね、結構日本語のできる人いましたよ、ちょっとだいぶ前だから、あの戦時中にね日本語教育受けた、そしたらね天皇のご神栄があって、なんか軍人がね拝んでましたって、でもそれはなくなっちゃってんだけど、取っちゃったんだけど、祠はね本当はそのアメリカが占領したでしょ、で潰そうと思ったらしいんだけど、やっぱ気持ち悪かったみたいで残っちゃった、
やっぱこう内面的に来るものは置いてしまう、
そうそう、それで全部あるわけですよ、鳥居も神社も、ということはね日本の神社ってマリア像を置いといたんだなと思って、神社の中に、だからまあ共存してましたよ、
やっぱり日本人はこう何でも受け入れるじゃないけど
多神教というか、ね、だからクリスマスでお寺が、まあ、賛美歌やってでもおかしくはない。
そういうことになるんですね。なるほど。ちょっと不思議な感じもしますけど、
ね。それは違うのかな。
もし皆さん見たことある方いらっしゃいましたら教えてください。
まあ賛美歌とは言わないでもね、ツリーを置いてね、クリスマスをお祝いするなんていうことをね、やるお寺があるのかね。
なんか祝うっていうよりはお祭り的な感じがしますけど ね、もうクリスマスっていうと。本当にこうプレゼント交換をして、
まあ、宗教行事じゃなくてね、そういう、まあ、社会慣習みたいになっちゃって、
女の子同士はクリパって言ってクリスマスパーティーをしようとか、もうプレゼント交換をして、もう女の子だけで、
女の子同士がやるんですか、
そうですそうです、どんちゃん騒ぎをしようとか、ケーキ食べて、
それ男は入れないで、
私の知り合いは男は入れないって言ってましたね。
男が入るとめんどくさいんですか。
めんどくさいんでしょうね。
どういうふうに、そっちの方が面白い。
そうですね。どういうふうにめんどくさいんだろう。わかんない。でも女の子同士で集まると本当いろんな話をして。
やっぱり異物なんですかね。そういう。
男と女は別ですか。
異物になっちゃうのかな。
やっぱ男と女は違うんでしょうね。
うん。
女の子だけで集まってるとすごい会話が弾むんですよね。多分。
じゃあ例えば男が入ってると、ないような会話があるわけですね、そこには。
でしょうね、でしょうね、とか言って、夜通し夜な夜な喋ると面白いですよ、いろいろと。
あ、そういうパーティーがあるのは今日初めて聞いたんです。
でもそれは大学生ぐらいまでじゃないでしょうか。
あ、もうやんない、
社会人になると、
社会人になってはやんないですか。
次の日がやっぱりこう仕事とかあると夜遅くまで集まれないとか、
と大学の女子学生はそういうふうにやってる人も結構今でもいるんでしょうね。じゃあ
いるんでしょうね、いると思いますよ、やっぱ女の子で集まってると楽しいって言いますしね、まあ彼氏さんがいる人は彼氏さんと二人で過ごすのも楽しい、けど女の子ばっかり集まるのも楽しい、
両方やるわけね、
でもいると思いますよ、誘われたらですけどね、やっぱパーティーだけに誘われないといけないですしね、まあ、そんな感じで1年を振り返るとなかなか、
まあいろいろね、ありましたよね、1年ね、オリンパスの事件もあったし、ジャイアンツの事件もあったしね、
で、まあ、世界行くとね、タイの洪水があったりとか、
あったり、
ニューヨークで若者が出ましたり、
野球でもなんかあそこの、ゲーム会社の、あれベイスターズ、あれでもなんか、工藤選手がね、
口
説かれてたけど、なんか3日ぐらい経ったら変わっちゃって、今中畑さんがね、張り切って出てきちゃう、面白いですね。
でもまあいいんじゃないでしょうかね。
なんか工藤さんがかわいそうな気もするんだ、
ね、あ、どういう経緯だったんでしょう ね。やっぱこうやってこう世間をバーッと見るだけだったらこんなこともあったしこんなこともあったしとか言ってるけど、うん、当事者はやっぱりいろんなことを考えて、
まあ大変な年末でしょうね、うん、それが年を越すのが大変な、
うん、もう被災地の方々はね本当にこう明るい年になるように来年こそはっていう感じですよね。
みんなで、ね、うん、応援しなきゃいけないとするかそ
ね、うん、京都からどうやって応援ができるかって考えてしまいますけども、
うん、そうですね、本当に、うん、政治家の、ね、人たちがねなん か国会通っちゃってね、うん、どうするんだろうっていうね、うん、もうちょっとやってもらわないといけないなっていう気がすごくしますけどね、
う
ん、
そういうことを考えられるように知識を持たないとダメですね、う
ん、だからやっぱ政治を動かしていくのは最終的には国民なんでね、うん、で京都だったら京都選手との議員さんがいるわけでしょ、うん、でそういう人にやっぱり働きかけしないとね、うん、なかなか変わっていかないわけですね、
うん、やっぱりこう社会に目を向けてシビアな目線で物事を見て、うん、この番組も来年はそういうふうにシビアな感覚でいきましょうか、
まあ、希望が持てるような年になるにはどんなふうなことをね、うん、していったらいいのかなっていうことをね、やっぱり少しでも考えてはいきたいですけどね、
うんうん、じゃあ来年の目標はそうやってこうシビアな目線を持って、
うん、で若い人の学生の、ね、うん、就職も今年は本当にね氷河期も大変で史上2番目に悪いと言われてるぐらいだから、うん、まあ、来年はちょっとね上向きにならないと、うん、あんまり悪いとみんなもうやる気がなくなっちゃうんですね、うん、きっとね。
でも 株価というか日経平均も落ちてるし、
うん、円も高いし
77枚とか、うん、なかなか、
なんで円が高いのかもちょっと理解に苦しむ
けど ね、
こんだけ日本が、
ね、悪いのにもっと他悪いのかっていう信じられないですけど、
まあまあ、世界がガタガタか、
少しでも良くなるように願いながら
来年は
ね過ごしていきたいですね、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、では皆さん少し早いですけれども良いお年をお迎えください。
では良いお年を、
はい、
また来年、
また来年です。失礼します。